詩編の101です。で、この詩はですね、この最初に何を歌うかということで、慈しみと裁きを歌いますということが書いてあります。その場合に慈しみっていうのが分かるとしても、裁きを歌うっていうふうなことはですね、普通はまず、キリスト教の賛美の場合でもですね、私は裁きを歌いましょうとかいうふうなことは誰も口にしたことはないと思うんですね。そういうふうに、この詩によってのこの最初の言葉からしてですね、何か違和感があるということは分かりますね。これはよく出てくるミシパットという言葉です。で、ミシパットっていうのはですね、裁く、正しい、これも正しい裁きという意味であるんですね。裁きにも訳されますが、公の義、いわゆる公義とかですね、正義、とも訳される言葉です。ですから、口語訳では公の義、すなわち公義、要するに正義と同じようなことですね。で、英語訳でもですね、ここのところは justice っていうのが大概ですね。裁きではなくて justice ということです。 justice っていうのはこれ正義ですね。神様の正義についてということなわけです。もう一つですね、ここで、この慈しみはヘセッドですから、大概慈しみと訳されていますよね。英語ではマーシーという言葉がずっと多いわけですが、マーシー以外にですね、の訳はですね、これは、英語訳でですね、いくつかが、このマーシーということ以外に、ロイヤリティというふうに訳されているんですね。ロイヤル、ロイヤリティ。この、ロイヤリティってどういう意味かということですけども、ロイヤル。ロイヤリティっていうのはこれは忠実という意味ですよね。ロイヤリティ、忠実性、忠誠で、これをまた日本語のニュアンスとは随分漢字が違うはずです、ですね。このロイヤリティっていう言葉で、どうしてこういう言葉が英語訳で、これはもちろん全部ではない、いくつかがこういう訳を開けてあるわけです。従来からの訳は Love and Judgment とかですね、あるいは Mercy and Justice、 Loyalty and Justice ということでですね、 Love and Justice と分かりやすいのもあります。愛と正義というわけですね。そういうようにですね、で、この慈しみっていうのはですね、世界の代表的な訳の一つ、ニュージェルサレムバイブルっていうのがですね、カトリック圏の代表的な訳ですけども、これをただにラブにしないでですね、フェイスフルラブっていうふうに出てあるんです。フェイスフル。で、これをですね、ヘブライ語のヘッセッドの訳語、日本語で慈しみというふうに大きく訳されているんですけども、これはニューゼルサレムバイブルの訳ですけど、こういうのを入れないとですね、ラブっていうとほとんどの場合、一般的には普通の男女の愛や親子の愛を連想するからですね。このフェイスフルラブっていうのは、神様の人間に対するフェイスフル、真実な忠実な変わることのない愛と、そういうことなんですね。で、さっきのロイヤリティってまあそういうことです。一貫性、変わらない、そういう真実さ、そういうものでですね、ロイヤリティになったら、かなり日本語の慈しみと感じが違ってくるんですけども、これはそういう変わらなさ、一貫性、普遍性という、そういうことをですね、 この言ってるわけですね。フェイスフルって真実さえっていう真実の愛ということですね。そのふうにこの元の言葉はいろいろに取れるので、どうしてもこの詩の場合はですね、この日本語の訳だけに固定して考えるとイメージが非常に狭くなってしまうし、場合によっては違った方に取られてしまいますね。慈しみと裁きを歌うんだとかいうことになればですね、普通日本語の裁きって言ったら裁かれる、犯罪を犯した裁くっていうふうな感じですから、そういう裁判を愛するっていうのは非常に奇妙な感じになりますよね。詩編がピンとこないとか最初にでもなかなか入らんっていうのは、そういうふうにこの詩編の体験が全体として非常にこう深いところ、生きるか死ぬかイエス・キリストでも最後の叫びの時にこの祈り、同じ祈りをですね、詩編の祈りに祈ったように非常に体験の奥が深いということと、他にまあもう一つは全く違った言語上の問題もあるわけですね。で、神様のどこまでも変わらないその真実の愛と、神様がこの世界全体に及ぼされるその正義、そのことについての自分は強い関心感動があるから、それを私は歌うのですと、それを黙っておるわけにいかないと、というわけなんですね。で、そういうことを神様の本質がそこにあるということで、あなたに向かって褒めを歌うって同じことだとですね、慈しみとそうした意味での正義を歌うということは神様の本質ですから、神様に向かって同じと、でそういう道こそが、まあ、全く道、完全な道なのだというわけです、完全なというわけですね。ターミームという言葉ですけども、で、これはですね、いつあなたは私のところに来てくださるのかというふうなことが、ちょっと前後の関係からしたら何かつながりが悪いような感じがしますが、これはですね、一体どういう人が作ったのかということでちょっと見たら分けにくいですけども、この7の7とか8を見たら、私の家においては人を欺く者を座につかせない、で朝ごとにこの地の、これは逆らう者というふうに訳してあります。これは悪しき者、普通は悪人、悪しき者のことをこの神教訳では逆らう者というふうに今訳しているわけですね。まあ、これは神に逆らう者、罪で悪人です。イーブルドゥア、悪をなす者を滅ぼす、悪をなす者と同じことをほぼ言ってるわけですね。悪を行う者を不徳を断ちますと、これ随分びっくりするような表現ですね。これで、こういうことから分かるように、普通の個人ではちょっとありえないと、特にこの8話ですね。これは王の決心、王の基本方針ですね。そういうことで、この上に立ってですね、神様の正義を担う役割を委ねられているその王の詩であると、私の家においては尽かせないっていうのはですね、これはいろいろな部屋を持っていたということはある程度想定されるというわけですね。いろんな王宮にはいろんな人がおると、いろんな部屋がある、でそこでですね、人を欺くも、要するに偽りを平気で言うようなものはそこには入れないと、その王宮には入れないと、まあ、そういう意味合いを持っているというわけですね。まあ、支配者がですね、その部下たち、側近の者たちは、そういうふうに偽り者を入れないというようなことを言っているということなんです。まあ、そういうふうに、この詩は最後のところを見たらですね、王の施政方針というか、根本方針を述べているということが言えるわけです。まあ、そういうことで、その基本的な方針というものが、神の慈しみと神の正義を一番にこう目を留めているというわけですね。でそれをこの見える地上世界で実現するのが王の本当の務めだということでですね、そういう意味が背後にこのあるというわけです。 ですから、そういうことを行うためには神様がいつもその王のところに来てくださらなければできない。だからこの二節のところで、いつあなたを訪れてくださるのですかというのことですけれども、それを裏返して言えば、訪れてきてくださいと、来てくださいと、自分がそういうふうに神様の慈しみとその正義を行うことができていくように訪れてくださいという、そういう気持ちが、あるわけです。で、神様は自分のところを訪れて初めて、その王宮にあってもですね、家にあっても、この無垢な心って、この訳語はちょっとどうも初めて使われた訳語ですね。この聖書や翻訳語の中で、こんな無垢な心を心境で、こういったこの担当者の特殊な気持ちのような感じがされて、誰もこんな訳語を使わなかったわけですね。これはターム、さっきの2節の完全な道、完全だったらターミームなんですね。で、それとはもちろん語源も同じで、ほとんど意味同じなわけです。ここはタームなんです。同じ言葉なんですね、事実上。そのタームっていう言葉を、この新教土訳だけが無垢なとかいうですね、我々がまず使わない言葉に訳してしまったので、こういう点もですね、この詩編が何かこうちょっと我々の心にしっくり入らない。ですから、これは例えば本来はこれは全くというふうな意味を持っているわけですね。で、その全くっていうのがですね、この無垢、新約聖書の方で言えばですね、幼子のような心でですね、そういう意味合いがあるというので、この訳者は無垢なというふうに思いしたいですね。これは当然、学者がこういうような翻訳を担当しておるわけで、相当いろいろ考えたりした上でだと、もちろんそういうことであると思いますが、そして、いやしいことを目の前に置かない、背く者の行いに憎む、そういうことをここで言っています。で、まつわりつくことを許さないと、これまで分かりませんよね。いやしいこと、背く者の行いようなものが自分にまつわることを許さない、曲がった心も退けていく。この癒やしいことっていうのは、本来、ですね、価値がないようなこと、虚しいことというようなことで、他の訳は大体、そういう訳はどっちかが多いですけども、虚しい、価値の低いこと、それを癒やしいことと言ってますね。これは、いろんなの価値のないようなこと、単の自分の好みだけでですね、この王の部下をいろいろ決めたり、あるいは自分の腹いしに気に入らんことしたのをいじめるとかですね、それから単にきらびやかなという目的だけで非常に金目のあるものを買い込んで消費したりとかですね、なんかそういう類のものですね、何か無価値なようなもの、虚しいもの、癒やしいこととか、そういうことを置かないというわけですね。こういった癒やしい、虚しいことを置くっていうのは、権力者、地位の高いもの、金持ちっていうのは大概こういうことつきまとうはずですね。いろんな快楽に関わるようなことをですね、女の人いっぱい置いたり、いろんな不必要な装飾もいっぱい置いたりですね、遊びとか快楽の元になるようなごちそういっぱい置いたりとか、なんかそういった類のことをですね、しょっちゅうやはり権力と金があればどうしてもそういうことが付きまとってくると。そういうことで、そういういろんなものを含めてですね、そういうものを目の前に置かないと。ね、こういうのがですね、この基本方針ですね。正義、さっき言った慈しみと正義ということを具体的に言っているというわけですね。 まず自分としては神様が訪れてきてほしいという願いを持って、そして神様をその会う心を持って家にあっては絶えず行き来するんだと。具体的にはその癒し事を置かないで、そういうものがまつわりつかないようにして曲がった心を退け、隠れて友の悪口を言う者を滅ぼすと、まあ、こういうふうに、昔からあったと思うんですね。せっかくの友人の陰口ありもしないこと中傷を言うてですね、そして心に何かこう重いものを残してしまってずっと消えなくなると、相手に確かめることもできないと。一方的にそういうことを何か聞かされたらですね、何かずっと残ってしまう。あの団体の人局に何か自局編では出てますが、隠れて友を中傷する者は背中を裂かれるとか言ってですね、人間同士の関係をせっかく友達同士だったのをそういう抽象を聞かしてですね、中を引き裂くような自らが引き裂かれる罰を与えるとかいうような形でですね言ってますが、そういうことがでもあるわけですね。わざわざそういうことをする、隠れて友を阻止るという、まあ、そういうふうに、人間関係をわざわざ破壊するというですね、こと。それから傲慢、こういったことを決して許さないと。これも非常にこの高いレベルの、まあ、標準な姿勢方針であるものですよね。現実の王っていうものを見たら、今の内閣でも前の小泉さんのその前でもですね、もういかにそういう現実と違うかということをですね、真実な心なんていうのは本当に感じられないようなことで、まあ、そういう愛国の問題で前日までやめる必要はないと。一日経ったら早も実情、まあ、圧力を感じてですね、やめざるを得なくなって、本人も首相もやめる必要はないといったものが、一日後にですね閣僚がああいうようなことでやめるというようなこと、まあ、そしてしかもそれが選挙のため、長崎の地元の人のためだなとか言い出してですね、で、どうしてもああいうふうな発想の人と安倍さんとは今の首相と本当に仲間なんだものだから、当然そういう仲間を選んであると。ですから核とかそういうものを必要においては使うこれもしょうがないことだと、そういう発想ですから、どうしても必要だったらその核を持って、その核を使うんだと、そういうごく簡単にですね、今もまだ被害者がもう半世紀経ってもその苦しんでる人もいっぱいあって、ああいうのを使ったらもう破滅なんだから絶対悪なんだということの認識がないんですね。ですからそういうふうにあれが悪いとは言わない、そういうふうに人がどんなに死のうがですね、何か涼しい顔してて、これも使ってもしょうがないんだと、どんなことでああいうふうな巨大な爆弾装置は絶対に使わないと、で使わないようにそもそも戦争を起こさないようにしなきゃいけないという方向に行かないかのに、それ必要だったら使うんだと、効果があるんじゃないかというふうになりますから、もう本当にそういうようなですね、まあ、真実なことをですね、人殺されてもたくさんの人が何十万、今東京でもったら何百万が死ぬかわからんのに、そういうことを平気で目の前に置いていると、ある意味でそういったことをですね、過去平気で使ってもようなことは、まあ、政治家として本当に卑しいこととも言えることですけども、まあ、そういうことは現実の政治家はもうどこの国でもそうしたり似たり寄ったりですね、まあ、だからこそこういう死というものが非常にこの高いあるべき標準としてですね、残ってきてるんだと思うんですね。この支援というのはだから普通の一般の死と違って、社会的政治的なそういう支配者、上に立つ者のあり方ということもこういうふうに言ってる。これ個人の悩みとかそういう問題と全く違うわけですね。社会的な政治的な死なわけです。それで当然それ様々な悪悪しき者の目を断つということ側面と、ついになっているのが用いるものはこの六節ですね。この地の信頼を受ける人々に目を留めて、私と共に座に着かせるのはこういう人なんだと。これも本当に神様の目から見てですね、信頼の受けるもの、そういうものを当然座に着かせるということですよね。ね、 現実の政治は、その信頼の置けるどころじゃなくてですね、非常に加減の人を次々、そういうに、知恵の低い考え方から大事にしたということで、次々と辞めたり、自らの命を責任も諦めしないで立ってしまったりとかいう、そういう今の特に一番身近な日本の政治の状況と比べても大きな、すごく大きな違いがあるのが分かるわけですね。で、この信頼のおけるということですね。で、このところ、これはアーマンという動詞を使っているんですね。アーマンから、まあ、アーメンが来ている。アーマン、堅固な、変わらないという意味合いですね。それからアーマンということはエメス、アーテと随分感じました。アーマンエメスというとほぼ同じです。A と M とアーマンエメス、エメスが名詞、エメスが真実、誠と訳される言葉ですね。慈しみと真実。で、その真実っていうのは要するに変わらない堅固なもの、真実な。でここはまあ意味で、真実な人、誠ある人とかですね、いろいろに訳されているところです。からここに今さっき言ったスフェイスブルというのを使っている訳もありますね。真実なもの、ですからイエスが大事なことを言うときにアーメンアーメンと言ってですね、言った、それは誠に誠に何じらに継ぐっていうふうに文脈で訳された、真実に言うというわけですね。まあ、そういうことで、この神様の真実というものにふさわしい人だけをこのように、使いさせて、その技を行わせるということなんですね。で、欺く者は無駄に尽かしない、偽るもの、これも不真実というわけですね。さっき言ったのと対照的なので、真実な人と対照的な不真実なものには座には尽かせないと。でこういうことが政治の場合には本当に大事だけれども、どうしても単にですね、自分の言うことを言うよう聞くとかですね、本当に真実さがあるかどうかっていうのが一番大事なところだと思うんですね。真実さがないのに地位が高かったり寄ってくる人たちが必ずいるので、どこの国でもそういうふうに、不真実なものがですね、その地位とか金とか権力を おこぼれをもらおうというために、寄ってくると。でそういう人をどうしても重用してしまうということですね。それで、この詩の最後にですね、こういうような形で詩が終わるってことは珍しいわけですが、で最後にその、まあ、決意を表明したというふうな形になってますね。朝ごとにこの地の逆らうものを、要するに悪人を滅ぼすと、悪の行うものをことごとく断つのだという、この悪の力をですね、もう朝ごとに朝ごとに排除するという、絶えず新しい決断をしていくんだという、それぐらいこの神様の正義とその真実さということのために日々の王としての生活をするのだと、そういうふうに今全体として見たら非常に神様の力に頼ってですね、神様が来ている私の待ち望んで、あくまでそのこの世の絡みつくさまざまなもの、悪やさっき言ったあれですね、まつわりつくと許さない、そういうともすればそういうものが何か不純なもの、癒やしいことというか、そういうものがまつわりつこうとするので、それを振り払って悪を朝ごとに滅ぼす、立つと。でこういう見て、確かにこれはそういうあるべき王の 日々の決断の姿、決意の姿、あるべき姿が書かれてあるんですが、当然そのことは、別に王でない人においてもですね、当てはまるわけですね。ここが聖書の重要な特質で、王がですね、本当のあるべき姿を立っていたら、我々王と何の関係もないのに、不思議とですね、そこに深い共通点があるんですね。ごく普通の人と一緒、普通の人においても。これも全く我々もそうなんですね。慈しみと真実こそが私たちを本当にこの神様の真実を褒めたたえる。それぐらい神様の慈しみの真実を私たちが日々実感しているふうでありたいと。その何もないと思ってたら、歌うことできないわけですから。そして神様がですね、この不信に満ちた世の中にいつ訪れてくださるだろうかと、日々私のところを訪れてくださいという気持ちも当然私たちも持っていなければいけないし、我々も誰も別に支配してなくても、たとえ一人でおっても寝たきりようであっても、癒やしいことはふとですね浮かんできたりするということはあるわけですから、そういうふうな癒やしいことを目の前に置かないように、絶えず神様を目の前に置けるようにしてくださいと。これ神様が私を訪れてくれたら、まあ、そういうことが少しでも少なくなると、神様によって心満たされるからというわけですね。で、神様はこの地の本当の真実な人を目を留めてくださるのだから、自分も表面的なですね、まあ、新聞やラジオやテレビとか、それはこの世のいろんなきらびやかなことで目立つような人々を注目するんじゃなくて、地位は高頃低頃から病気であろうがですね、老人であろうが、本当に真実な人に目を留めると、そして共にそういう人たちと共に歩こうとするということなんですね。だから人種、性別、年齢、生まれとかそれと一切関係なく、この地の真実のアーマンですね、真実ある人に身を留めて、というわけです。そうした人と共に生きようと。で、私の家においては不真実なものを座につかせないとありますが、これは支配者でない一人一人、私たちのいわば心の家、ですね。そうしたところにもですね、偽りのものを用いたりしないというわけですね。不真実なもの、そして心の中にそういう不真実の何かを座につかせようとしないというふうにですね、私たちの心の姿としてですね、つながってくるわけです。それで最後のところも、朝ごとに私たちも朝ごとに、わずかの、たとえわずかの時間でも祈って御国を来たらしてくださいと、まあ、まさにこの祈りなんですね。言い換えた、朝ごとに神様御国を来たらしてくださいっていうのは、悪を滅ぼしてください、悪そのもの、霊的な悪をですね、御国を来れば悪も滅ぼされるというわけですね。で、悪を行う者のことをということですね、自分の中からも、あるいは自分が関わる交わり家族の中からも、こういう教会集会の中からも、そこから断たれるようにと。悪そのものが断たれたら、よこしもない考えで入っている人もこれも良くなるわけなので、要するにその悪が断たれれば悪い人間も良くなるということですから、そういう意味でですね、この私たち自身はここの中においてもこういった願い、霊的にですね、個人的な意味にも取ることができるということです。まあ、そういうふうに、この賛美、というものはですね、王の地位にあって、それでもですね、まず神様が訪れてくださること、そういうことを待ち望んだ上でこういうふうな決意をしているというところがですね、大きな、まあ、特徴にもなっているということです。まあ、そういうことで、最初の裁きとかですね、前後関係でも関係なしで、いつ私を訪れてくださるのかとか言ってですね、何かちょっとつながり悪いように思いますが、 そういう意味ではさっと一読した、初めて読んでもですね、何かこうすっきりしないということは、で最後のですね、逆らうものを全部滅ぼしてくれなんて、なんかそういうふうなことでですね、これもうっかり読んだらこのうちの私に逆らうものを滅ぼしてしまうとか、そんなふうに読みかねないですよね。私はこのうちの逆らうものを滅ぼしてしまうんだとかいうやつですね。そういうことで非常にこの、まあ、違和感を持った。だからなんかこう大きなクエスチョンマークが出てしまうと。当時何をこれ言おうとしているのか、だからこの言葉とか訳語とか表現を超えて、その背後の神様の今に伝わってくるメッセージをこれを読み取らないとですね、詩編というのは場合によって非常にわけのわからないことにうっかり読み間違えてしまうということがあるわけですね。